ヘブルの5章を開けていただきましょう。ヘブル書の5章の終わりの方から引用していきたいからですね、ヘブルの5章を開けていただきたいと思います。12節から読んでいきます。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は固い食物ではなく乳を必要とするようになっています。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし固い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど、初的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。神がお許しになるならば私たちはそうすべきです。私たちは神の家族の神の子供としてこの世で生活をしているときに、当然のように持っていなければいけない知識というものがあります。キリスト教というものに関して知っていなければいけないものがある。基礎的なものとしてクリスチャンであれば誰であっても正しい理解をしていなければいけないものがいくつもあるんです。でこの手紙ではヘブル人に宛てて書いたもので7つのものをリストにしております。ヘブル人というのはイスラエル人とも呼ばれている人たちは、神様から選ばれた民として、その昔から契約というも割礼という形でもって宇宙を作った神様と契約を成立し、神の家族の一員として生活をしてきた人たちなんですけれども、この人たちがイエスを神の御子、救い主、キリストと認め生まれ変わりをし、キリスト教徒となった時から持っていなければいけない基礎的な知識として、今読んだところで7つの点をリストにしております。現在の私たちにも通用するものなので勉強は必要だということになる。この7つのものを初歩の教えと呼ばれているもの、基礎的なものと言われているものを一つ一つ勉強していって理解をすることで、それを基盤として成長していくのに必要な固い食物、義の教えを理解することができるようになってまいります。だから今日もこの勉強を続けていきたいと思う。内容的に言ってこのような勉強というものはどちらかというと、礼拝の時間にするものというよりはむしろ聖書講座の時間にするべきものではないかと思うんですけれども、とにかくこの7つの教えには大切なことがいくつも含まれているものですから、この7つの話題一つ一つを正しく理解していかなければいけないということになる。私たちはこれを全部理解しているかどうか注意をして見ていかなければいけないということになるわけです。まずこういう点を考えてみていただきましょう。割礼というもので神様とお交わりを持つことができるようになっているイスラエルの人たちというもの、まあ、この時にはヘブル人と呼んでいます。この人たちというものがイエス・キリストを救い主と認め生まれ変わりをした時から初歩の教え、基礎的なものとして勉強をしなければいけないと言われているものと、その昔異邦人と呼ばれて宇宙の創造主とは何の関係も成立させないでこの世で生活をしてきた人たち、つまり昔の私たちがそうなんですけれども、それがイエスを神の御子、救い主、キリストと認め生まれ変わりをすることによって神の家族に入ることができるようになったという人たちが初歩の教え、基礎的なものと見ているものと同じかどうかということが大きな疑問になっています。実はですね、このヘブル書の6章の1節と2節とのこの基礎的なものというものは私たちにとっても基礎的なものなんです。だから今日は6章の2節の手を置く儀式というものに進みたいと思う。今まで勉強してきたところでもすでに分かっていただけると思うんですけども、手を置く儀式というものについても実はこれは大きな誤解を呼んでいるところなんです。 だからぜひとも正しい理解をしていなければいけないものの一つに入ります。非常に細かい点から今日の勉強に入っていかないといけないことになるんですけれども、まずこういうことをお知らせいたしましょう。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教えというのはもうすでに勉強した。で、今日は手を置く儀式ということなんですけれども、新改訳ではもちろん私が今読んだ通りに手を置く儀式という言葉に訳されています。もしも皆さんの中で新共同訳を持っておいでになったら、ここが手を置く儀式という日本語に訳されているというのも分かると思う。ところがですね、口語訳ではそのように訳されていないんです。口語訳では手を置くことと訳されています。儀式という言葉がありません。もしも皆さんが小約聖書をお持ちだったらば、うちに帰ってから調べていただきたい。小約聖書では手を置くことという日本語に訳されております。私が時々引用する小さな聖書でもって新契約聖書というのがあります。特にこれを長い訳というふうな言葉で呼んでるんですけども、これもですね、手を置くことと訳されています。ところがリビングバイブルではここが手を置く儀式、あるいは手を置くことといったものに訳されているんではないんです。どう訳されているかというと、聖霊様を受けることという日本語に訳されております。こんなふうにですね、いろんなふうに訳されている、比較をすることができるので簡単なんですよ。それだけの聖書を持っているできるわけですから。で、私は幸いなことにそういう聖書を持っているから、皆さんの前でもってこんな風にして、あの聖書ではこう訳されてる、こっちの聖書ではこんな日本語が使われてるなどと言って、こう偉そうなこと言うんですけど、聖書を持ってる誰だってできるんですけれども、原本のギリシャ語では手を置く儀式という言葉は使われておりません。なぜこんなことにこだわるのかというと、手を置くということに関して儀式となっているものを初歩の教え、キリスト教において基礎的なことと見るべきなのか、それとも手を置くということに関する教えを、儀式ではなくて教えを初歩のもの、基礎的なもの、クリスチャンの誰もが知っているべきものという角度から解釈をしていくべきなのかということが、この訳の上から決まってしまうからなんです。原本のギリシャ語でいきますと、6章の2節の初めに清めの洗いについての教えというところがある。ところがですね、文法上から言うと、この教えという言葉が一番最初に来て、教え、清めの洗いについて、手を置くことについて、死者の復活について、常しえの裁きについてということになる。だから日本語的に文法上正しく訳そうとしたら、清めの洗いについて、手を置くことについて、死者の復活について、常しえの裁きについての教えなど、基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょうという訳をしなければいけないことになるわけなんです。ということになりますと、手を置くということに関する教えを、これは儀式ではなくて教えを、初歩のもの、基礎的なもの、クリスチャンの誰もが知っているべきものという角度から解釈をしていかなければいけないということになる。クリスチャン一人一人が正しい理解と知識と思っていなければいけないということになります。じゃあどういう理由で日本語の聖書ではこんなふうにいろんなふうな違いがあるのか。手を置くということに関して聖書を日本語に訳した人たちが異なった意見を持っているということは、これではっきり分かると思う。ある聖書学者は、というのもこれを翻訳した人は、手を置くということを儀式と考えているから、そういうふうな訳に持てちゃったわけです。また別な聖書学者は、というのも翻訳をした人は、手を置くということで聖霊を受けることができるというところを強調した考えを持っているから、リビングバイブルなんかで聖霊様を受けることという訳になってしまうんです。あるいはリビングバイブルそのものが聖霊様を受けるというふうにケン・テイラーが言ったかもしれない。手を置くということは、誰かの上に手を当てる ということはどのような意味を持っているのかと聖書で教えているのか、どういう目的を持って手を置くということをしているのか、目的は何なのかということを聖書で調べていってみたいと思います。手を置くということの目的を大きく分けると4つあります。4つに分けることができる。それを今からリストにしていってみたい。だけれども聖書で裏付けをするのに、一つ一つの目的をただ一つの一箇所の聖書で引用するのではなくて何箇所か引用いたします。そして実際にこういうようなもので手を置くということが定義されているということを皆様にお知らせしたい。まず一番最初に手を置くという目的の一つには、生贄を捧げるときにその動物の頭に手を置くということがあるんです。レビ記の一章を開けていただきましょう。この方法は神様がしなさいと命令している方法です。レビ記の一章の一節から読んでいってみましょう。レビ記をあちこち引用いたします。レビ記の一章の一節を読みますと、主はモーゼを呼び寄せ、会見の天幕から彼に告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、もしあなた方が主に捧げ物を捧げるときは、誰でも家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなければならない。もし捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のない牡牛を捧げなければならない。それを主に受け入れられるために会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならない。その人は、その次です、全焼の生贄の頭の上に手を置く。それが彼をあがなうため、彼の代わりに受け入れられるためである。その人は主の前でその若い牛を放り、祭司であるアロンの子らはその血を持って行って、会見の天幕の入り口にある祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。全焼の生贄となる動物の上にまず手を置くということがある。どういう理由で手を置くのか、もう少ししたら分かります。レビ記の3章に移っていただきましょう。3章の一節、もしその捧げ物が和解の生贄の場合、前は全焼の生贄です、今度は和解の生贄です。牛を捧げようとするなら、オスでもメスでも傷のないものを主の前に捧げなければならない。その人は捧げ物の頭の上に手を置き、会見の天幕の入り口のところでそれを放りなさい。そして祭司であるアロンの子らは祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。最初は全焼の生贄でした。今度は和解の生贄です。目的が違ってもその生贄の上に手を置けという。4章の13節、レビ記の4章の13節に行きましょう。またもしイスラエルの全会衆が過ちを犯した場合、だからまた条件違いますよ。全会衆が過ちを犯した場合、集団はそのことに気づかなくても、主がするなと命じられたことの一つでも行って罪に定められる場合には、彼らが犯したその罪が明らかになったときに、集団は罪のための生贄として若い牡牛を捧げ、会見の天幕の前にそれを連れてきなさい。そこで会衆の長老たちは主の前でその牡牛の頭の上に手を置き、その牡牛を主の前で放りなさい。どうしてか、どうしてそういうことをするのか、レビ記の16章に移っていただきましょう。16章の20節から読んでいきましょう。これはちょっと途中からの出来事ですが、16章の20節から読んでいきます。彼は聖女と会見の天幕と祭壇との贖いをし終え、先の生きているヤギを捧げる。アロンは生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエル人のすべての戸賀とすべての背きを、どんな罪であってもそれを全部その上に告白し、それらをそのヤギの頭の上に置き、係の者の手でこれを荒野に放つ。そのヤギは彼らのすべての戸賀をその上に追って不毛の地へ行く。彼はそのヤギを荒野に放つ。何を言ってるのかといったら、罪を犯した人が、罪を持っている人が生贄の上に自分の罪を移すために手を置くんです。でその動物は、生贄は人の罪を背負って人の身代わりとなって猛獣に食われて死ぬ。それでもってその罪、動物の上に当てた罪はその人から贖われるものになるというやり方が、一つ手を置くというものにあるんです。 く目的の2つ目に行きましょう。2つ目に目的としているものは、神様の仕事をする人として任命をするときに、その人の上に手を置くという方法があります。民数記の8章を開けていってみましょう。民数記の8章の5節からこういうことが教えられております。これは2つ目の目的で手を置くんです。民数記の8章の5節から読んでいきます。ついで主はモーゼに告げて仰せられた。レビ人をイスラエル人の中から取って彼らを清めよ。あなたは次のようにして彼らを清めなければならない。罪の清めの水を彼らに振りかける。彼らは全身にカミソリを当て、その衣服を洗え、身を清め、若い大牛と油を混ぜた小麦粉の穀物の捧げ物を取る。あなたも別の若い大牛を罪のための生贄として取らなければならない。あなたはレビ人を会見の天幕の前に近づかせ、イスラエル人の全会衆を集め、レビ人を主の前に進ませる。イスラエル人はその手をレビ人の上に置く。アロンはレビ人をイスラエル人からの奉献物として主の前に捧げる。これは彼らが主の奉仕をするためである。神の人モーゼがレビ人たちを祭司として任命するときに、民の長として任命をするときに、イスラエルの人たちがそのレビ人の上に手を置く。まだあるんですよ。同じ民数記の27章に移っていただきましょう。民数記の27章の18節からではこういうことが教えられています。これは2つ目の手を置くという目的の中に入ります。民数記8章の18節、いや27章の失礼しました、民数記27章の18節から読んでいきます。主はモーゼに仰せられた。あなたは神の霊の宿っている人ヌンの子ヨシアを取り、あなたの手を彼の上に置け。彼を祭司エリアザルと全会衆の前に立たせ、彼らの見ているところで彼を任命せよ。あなたは自分の権威を彼に分け与え、イスラエル人の全会衆を彼に聞き従わせよ。モーゼがヨシアの上に手を置くことでもって、その昔モーゼが40年間イスラエルの連中の指揮者として動いていたと同じように、このヨシアにその権威を与えろと言ってます。神様が任命しろと言った。でヨシアはどうしたか。申命記の34章で、これ一番最後の章です。申命記の一番最後の章34章の9節を見ていただけますと、こういう言葉が書かれている。申命記34の9節では、ヌンの子ヨシアは知恵の霊に満たされていた。モーゼが彼の上にかつてその手を置いたからである。だから神様の仕事をする人として任命するときに、その人の上に手を置くという方法が、道があるんです。これが目的の2つ目。じゃあ新約聖書ではどういうのあるか。あります。使徒行伝の6章を開けていただきましょう。使徒行伝の6章の1節から読んでいってみましょう。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立った。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちにをこの仕事に当たらせることにします。これは教会の長老たちです。そして彼らにも、私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオケの回収者ニコラを選び、その人たちを人たちの前に立たした。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。もうこの理由はどういうのかも説明する必要がないと思う。テモテ第一の手紙の4章に移っておきましょう。テモテ第一の手紙の4章の14節では、ポーロがテモテに向かってこういうことを言ってます。4章の14節、長老たちによる暗示を受けたとき、予言によって与えられた あなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。テモテは長老たちから手を置いて祈ってもらった。そして聖霊の賜物が動き始めた。それを軽んじるなとポーロがテモテに忠告を与えている。もう一ついきましょう。テモテ第2の手紙の1章の6節では、今度はポールがテモテに向かってこういうことを言いました。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心を持ってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。ポールが持っていた御霊の力、霊の力をテモテの上に与えるように手を置いた。これが2つ目の手を置くという目的です。3つ目の目的に行きましょう。創世記の48章に戻っていただきたいと思います。創世記の48章の、これはしょうがないから一節から読んでいきましょう。ちょっと長くなるけれども、創世記の48章の一節から読んでいきます。それは出来事がはっきり分かると思う。これらのことの後、ヨセフにあなたの父上は病気ですと告げるものがあったので、彼はその二人の子、マナセとエフライムを連れて行って、ある人がヤコブに告げて、あなたの子ヨセフがあなたの元においでですと言ったので、イスラエルは力を振り絞って床に座った。これヨセフのことをですね、いやヤコブのことを失礼しました。イスラエルと呼んでる。アブラハム、イサク、ヤコブの神というのが、アブラハム、イサク、イスラエルの神というふうにもなってる。イスラエルという名前に変わっています。ヤコブはヨセフに言った。全能の神がカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福して私に仰せられた。私はあなたに多くの子を与えよう。あなたを増やし、あなたを多くの民の集いとし、またこの地をあなたの後の子孫に与え、永久の所有としよう。今私がエジプトに来る前に、エジプトの地で生まれたあなたの二人の子は私の子となる。これ順番から言ったら孫のわけですよ。エフライムとマナセはルベンやシオメンと同じように私の子にする。しかし後からあなたに生まれる子供たちはあなたのものになる。しかし彼らが家を継ぐ場合、彼らは彼らの兄たちの名を名乗らなければならない。私のことを言えば、私がパダンから帰ってきたとき、その途中カナンの地で悲しいことにラケルが死んだ。そこからエフテラへ行くのになお道のりがあったが、私はエフテラすなわちベツレヘムへの道のその場所で彼女を葬った。イスラエルはヨセフの子らに気づいていった。これは誰か。ヨセフは父に答えた。神がここで私に授けてくださった子供です。すると父は、彼らを私のところに連れてきなさい、私は彼らを祝福しようと言った。イスラエルの目は老齢のために霞んでいて見ることができなかった。それでヨセフが彼らを父のところに近寄らせると、父は彼らに口づけし彼らを抱いた。イスラエルはヨセフに言った。今あなたの顔が見られようとは思わなかったのに、今こうして神はあなたの子供どもを私に見させてくださった。ヨセフはヤコブの膝から彼らを引き寄せて顔を地につけて伏し拝んだ。それからヨセフは二人を、エフライムを自分の右の手に取って、イスラエルの左手に沿わせ、マナセは自分の右手に取ってイスラエルの右手に向かわせて彼らに近寄らせた。どっちかどっちかよく覚えておいてくださいよ。するとイスラエルは右手を伸ばして弟であるエフライムの頭の上に置き、左手をマナセの頭の上に置いたのである。それからヨセフを祝福していった。私の先祖アブラハムとイサクがその見舞いに歩んだ神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神、すべての災いから私をあがなわれた御使い、この子供たちを祝福してください。私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに唱え続けられますように、また彼らが地の真ん中で豊かに増えますように。ヨセフは父が右手をエフライムの次男坊の頭の上に置いたのを見て、それは間違っていると思い、父の手を掴んでそれをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした。ヨセフは父に言った。父上、そうではありません。こちらが長子なのですから、これ長男と言った方が分かるかもしれない、こちらが長男なのですから、あなたの右の手をこちらの頭に置いてください。しかし父は拒んで言った。分かっている我が子よ、私には分かっている。彼もまた一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかし弟は彼よりも大きくなり、その子孫は国々を満たすほど多くなるであろう。そして彼はその日彼らを祝福していった。あなた方によってイスラエルは祝福の言葉を述べる。神があなたをエフライムやマナセのようになさるように。これは後々の人が
エフライムやマナセがどれほど神様から祝福を受けたのかというのにあやかって、自分の子供にもエフライムやマナセのようにあなたをしてくれるようにという祈ると言ってるわけです。こうして彼らはエフライムをマナセの先にした。何のために手を置くのか、祝福を与えるためです。これが3つ目の目的です。新約聖書でそういうのがあるか、あります。マタイの福音書19章を開けていただきましょう。これはマルコの10章でも同じです。マタイの19章の13節から読んでいきましょう。祝福を与えるために手を置くという動きがあるんです。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼らの上に置いてからそこを去って行かれた。イエス様からの祝福があるように子供たちの上にイエス様が手を置いた。手を置くという目的の3つ目は祝福を与えるためだというのがあります。もう一つ4つ目、癒しのために手を置くというのがあります。これはたくさん聖書に出ている。だからこれを全部引用するわけにいかないから、マルコの福音書からいくつか引用してですね、病気を癒すために手を置くというところをですね証明いたしましょう。まずマルコの6章の1節から読んでいきましょう。マルコの福音書の6章の1節から4つ目の手を置くという目的を証明してみたいと思います。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いて言った。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちはここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。病気の癒しのために手を置くということがあります。マルコの7章の32節に移っていただきましょう。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださるように願った。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから唾をしてその人の舌に触られた。そして天を見上げて深く嘆息してその人にエパタ、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれがすくとけ、はっきり話せるようになった。これがはっきり分かるのがマルコの16章の17節18節です。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。病人に癒しを与えるために手を置く、こういうふうに4つの目的があることが分かると思う。じゃあ手を置くことで一体どういうことが起きるのか、この4つの目的が達成する理由は何なのか、これをですねこういう引きな例から皆様に説明したいと思う。そしたらはっきり分かっていただけるんじゃないかと思う。皆さんの中でですね、自動車持ってる人は一度や二度経験していることがあると思う。あるいはですね、自動車持っていなくたってこういうことを聞いたことがあると思うんです。何かというと、バッテリーが干上がってしまうということがある。これはちょっと専門用語です。実際に干上がるんじゃない、カラカラになるんじゃない。バッテリーの中で充電しているのが全部なくなってしまう、放電してしまう。例えば一晩中明かりをつけっぱなしでもって自動車をほっぽっておきますと、次の日の朝エンジンをかけようと思って座席に座って鍵を入れても、普通だったらブルーンつってエンジンを回り始めるのにバッテリーが上がっちゃってると、要するに電池がなくなると、でもそれ止まっちゃう、エンジンがかかりません。仕方がないから助けを呼ばなければいけない。 その助けというのは人が来るんじゃありません。自動車に乗っかってきます。でどうするかというと、その乗ってきた自動車の前を開けて、その自動車のバッテリーにこんな大きな電線をつないで、あなたの自動車の動かないバッテリーにその電線をつなぎます。そしてあなたの自動車の中に入ってエンジンかける。そうするとエンジンがブルーッと回ります。回ったらその電線を離したって、あなたのエンジンは自動車のエンジンを回ってる。つまりあなたの自動車のバッテリーに臨時充填をする。助けの人が来た自動車のバッテリーからあなたの自動車のバッテリーにつなぐ役割をするのがこの電線なんです。これ英語でジャンパーケーブルと呼んでる。手を置くというのはこの電線と同じなんですよ。助けに来てくれた自動車のバッテリーの電気が電線を伝わって、あなたのバッテリーの中でもって電気のないバッテリーに向かって電気という力を注ぎ込むんです。手を置くというのはそうなんです。手を置く人が持っているバッテリーの電気が、この場合にはその人の霊の力が、もっと正確に言うと精霊がその人の霊に力を与えているものが、その手を通してあなたの霊の上に移っていくんです。だから病人に手を置けば病人が癒されるということになる。これは癒しの祈りをする人が持っている癒しの力、これは精霊の力なんですけど、その力がその人の手を通して病人である人の体に移ることになる。持っている霊の力を別な人に移してあげようとして手を置くという言葉が表現として使われるんです。今まで4つの理由を申し上げました。手を置く人の罪は相手に移ります。祝福を相手に移すことができる。癒しの力も移すことができる。ヘブルの6章でもってですね、5章の終わりから6章でもって、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要がある。基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。処方の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんかと言っているところの、これは私の推測ですけれども、処方の教え、基礎的な知識というものは今まで私が説明したところではないかと推測をするんです。このヘブル書を読んでいるイスラエルの人たち、イスラエル人でクリスチャンとなった人たちというものは、すでにこの4つの理由は理解をしていたと考えられます。ユダヤ教を信じていた時にはあの連中はすでにも理解していた。動物の上に自分の罪を託していけねえとすることでもって自分の罪の贖いができるということの意味で手を置くということはすでに理解していたはずです。昔からそれやってるんですから、自分が受けている祝福というものを手を置いて相手の人に移っていくということも経験をしていたと思うんです。多分ユダヤ人は小さい時にいろんな大人から手を置いて祈ってもらっている、その大人の祝福を子供に与えるように自分自身が祈られた経験があると思う。あるいはある程度の年齢になったら他の人に祈ってあげている経験があると思う。だから自分が受けているような祝福と同じものをこの人にも受けさせてあげようとして手を置くということもイスラエルの連中は知っているはずなんです。神様の用事をするために選ばれた時にはその人の上に手を置いて祈るということに関していろんな集会であの連中は何度も見ていると思う。役員を選ぶたびにその人に手を置いて祈ってるわけですから、霊的に高い人が手を置くことでもってその霊の力が手を置かれた人の中に入って手を置いた人と同じような力を出すようになるということについても安息日に街道で見たりしていると思うんです。こうしてこの連中がクリスチャンになった時点でイエス様自身が病人に手を置いて癒しているというのを知ってる。病人を手を置いて癒せとイエス様が命令したというのも知ってるわけです。 なんでそういうことを言えるかと言ったらですね、ヘブル人というもの、イスラエルの人というものは古い契約での教えというもの、習わしと呼ばれているものについてよく知っている連中です。親が必ずというほど自分の子供にこれは教育する、子供が大きくなったら必ずというほど自分のまた子供に教育をする、ユダヤの教会でこれしっかりと教えているからです。そうしてくると、この手を置くというこの4つの目的は、ユダヤ人たちはクリスチャンになる前でもクリスチャンになってからでも全部その知っていたということになる。ここで質問です。手を置くということに関して、この今読んだこのヘブル書の5章の終わりから6章の初めでは、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要がある、初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではないか、基礎的なことを再びやり直したりしないようにしようと言っているのはどういう意味に解釈をしたらいいのか。もしもこの4つの目的をあの連中が全部理解をしていたとしたら、それでもなおかつ手を置くということに関して、このヘブル人でクリスチャンになった人たちは知っていない点があると言ってるのか。手を置くということに関してもっと成長していなければいけないものがあるのか。手を置くということに関してもっと理解していなければいけないもの、注意をしていなければいけないものがあるのかという質問が出てまいります。答えは当然にあると言わざるを得ない。そうでなかったら神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるということはインチキだということになる。全部それを知ってるから教えてもらう必要がないということになるわけです。これが聖書に書かれているところを見たら、こうして手を置く教えというものがあるところから見たら、アドレン中にもまだ必要な知っていないものがあるということになる。じゃあその教えが新約聖書のどこかにあるか。あるんですよ。テモテ第一の手紙の5章を開けていただきましょう。ここまで来ると皆さん、手を置くなんて簡単なことじゃないか、あんなものみんな知ってるよというけども、実は知っていないということが分かってくると思う。テモテ第一の手紙の5章の22節を見ていただきましょう。ポーロがテモテに向かってこういう教えをいたしました。また誰にでも軽々しく安心をしてはいけません。誰の上にでも手を置いて祈るのではないという。もしも手元が持っている霊の力をその人に分けようとしたら、軽々しく分けてはいけないと言ってることになるわけです。安心をして手を置いて霊の力を渡そうとする相手がどんな人なのか十分に見分けてからにしなさいと言ってることになるわけです。神様から受けている力を無駄に使ってはいけませんとポールが教えていることになる。本当にそんなものが聖書で証明しましょうか。使徒行伝の8章を開けていただきましょう。軽々しく手を置いて祈ってはいけない、力を分けてはいけないという理由があるんですよ。使徒行伝の8章の9節から、いや失礼しました、8章の4節から読んでいきましょう。使徒行伝の8章の4節から言っています。軽々しく手を置いて祈ってはいけない、他方を散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行った印を見て皆揃って彼の語る言葉に耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからはその霊が大声で叫んで出ていくし、大勢の中部の者や足の利かない者は治ったからである。そこでその町に大きな喜びが起こった。ところがその町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を脅かし、自分は偉大なものだと話していた。小さなものから大きなものに至るまであらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは長い間その魔術に脅かされていたからである。しかしピリポが神の国とイエス・キリストの名について述べるのを信じた彼らは男も女もバプテズムを受けた。シモン自身も信じてバプテズムを受け、いつもピリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていた。さて エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに遣わした。二人は下って行って人々が聖霊を受けるように祈った。これは聖霊のバプテズマですよ。彼らは主イエスの名によってバプテズマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。人たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンは人たちのところに金を持ってきて、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるようにその権威を私にもくださいと言った。ペテロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。あなたはこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいることが私にはよく分かっています。今一度18節戻っていきましょう。人たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンは人たちのところに金を持ってきて、私にもその力が与えられるようにしてください。言い方を変えたら、ペテロとシモンに、いや、ペテロとヨハネに向かって、あなた私の上に手を置いてその権威を私に与えるようにしてください、これだけ金をあげます。ペテロが何て言ったか、あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っている。私は絶対あなたになんか手を置いて祈らない、賜物を与えない。なぜならあなたの心は腐ってるからだ。だから軽々しく安守してはいけないということになるわけです。逆の立場から考えましょう。ということはですよ、手を置かれる人の方でも同じことが言えることになります。あなたにも同じことが言える。手を置く人が持っている霊の力が手を置かれるあなたに移るということになるわけです。もしもあなたが誰かに手を置いて祈ってもらいたいと願うのならば、その人がどんな霊を持っている人なのかということを十分に調べてから判断してから手を置いてもらうようにしないと、時とするとその人が持っている隠された霊の力があなたに移ってくることになります。こんなことあるか。あります。ヨハネ第一の手紙の4章で証明しましょう。ヨハネ第一の手紙の4章の1節を見ていただきましょう。こう書いてあります。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者たちがたくさん世に出てきたからです。皆さんですね、癒しの集会に出たことのある方、あるいは別な集会でもいいんですけれども、何かの集会に出たとき、こういう光景を見たことがあると思う。その集会でもってスピーカーが話をし始める、というのもほとんど話が終わる。で、終わった大抵の時に、その集会でスピーカーの話が終わった時にですね、癒しの祈りの必要な人は前に出てらっしゃいと言ってスピーカーがアナウンスいたします。そしてその病気だった人に手を置いて祈ってあげる。本当は祈られた病人だった人は自分の席に帰ります。で、その人が、病気だった人が自分の席に戻ると、そばにいた人がその病人に向かって癒しの祈りをしてもらった人に向かって手を置いて祈っているという光景、皆さん見たことがあると思う。多くの場合に、まあこういう言い方しましょう、このような病人10人のうち10人がと言っても過言ではありません。こういう病人には癒しは現実になりません。そればかりでない、別の面で苦しみになります。なぜそうなのか。病気だった人に対する癒しの祈りは多くの場合にその源となっている悪霊をどかすということをいたします。祈った人の癒しの力、これは霊の力、実は聖霊によって祈った人の霊に力が与えられて、その力で祈るわけなんですけども、それでもって病気の源だった悪い霊をどかします。その時にイエス様がマタイの12章で何ということを言ったか、霊が毒とその人には空き家ができてきます。 まあ、これは例えです。その悪い霊のどういったところが穴が開く、なんとかそこを塞いでおかなければいけないんですけれども、それ前に私は聖霊様から導かれましたなどと言って別な人がその病人に手を置いて祈ったら、その人が持っている霊が空き家となった病人のところに入ってきます。病気だった人の方は自分の意思でその人から祈られるというのを防ぐことができません。空き家になったところはまだ自分の方で塞いでおくことができない。そこに二人目の人が祈るとその人の持っている霊が入ってしまう。こういう行動は癒しの祈りをしてもらった人に対して勝手に手を置いて祈るという行動は、癒しの祈りをした人にも失礼になります。あたかもですよ、その癒しの祈りをした人、そのスピーカーだった人は病人に十分に癒しの力を入れてないと私に分かるから、だから私が祈ってあげなきゃいけない、あんたの力は十分でありませんと言ってることになるわけでしょ。それよりもっと怖いのは、二度目で勝手に祈った人の霊が病人に入っていくということです。この時たとえその人が私は聖霊に導かれてからやりましたと言っても、それは聖霊ではないんです。サタンからの惑わしです。だからサタンからの惑わしの人が持っている霊の力が病人に入ってきます。なんでそんなことを言えるか、聖霊はジェントルマンです。もしも実際にその祈りをした人、集会のスピーカーが病人を癒す力がないということが分かっていたとしたらば、それなのに祈ったとしたらば、その集会の責任者に、あるいはその祈った人に聖霊様が指示を与えてくれます。席にいるあなたに指示を与えるということはありません。秩序を満たしません。だからそれは聖霊ではないということになるわけです。癒しの祈りをしてもらいたくて前に出てきた病人というものは、自分の方からあの人に、あのスピーカーに祈ってもらいたいということを望んで前に出てきています。病人の意思です。ところがその後で誰かが手を置いて祈るということをしたときには、病人の方からこの人に祈ってもらいたい、祈り直しをしてもらいたいという願いを持っているわけではないんですよ。勝手に病人の意思を無視して強制的に祈られてしまうことになります。初めの癒しの祈りのときにはスピーカーが癒しの祈りをしてほしい人前に出ていらっしゃいと言ったときには、病人の自分の意思で選ぶことができます。前に出てこう、そして祈ってもらおうか、それとも責任いたままに持って癒しの祈りをしないでもらおうか、選べる。ところがその後で祈られる者に対しては、病人の自由意志でもって祈ってもらいたくないという選ぶこともできないんです。まず第一に体が動かない、癒しの祈りをしてもらったすぐ後というのは非常にですね、体が筋肉が動かないのが状態です。だから断ることもできない。そこに強制的に手を置いて祈って、その人の持っている霊を、サタンの惑わしを入れようとしちゃう。だからどんな霊を持ってこられても、その病人だった人の方ではそれを防ぐことができなくなるんです。もしもあなたが奇跡を起こす力が欲しい、病人を癒す力が欲しいという理由でもって印を行っている人から安心をしてもらって、そういう力を手に入れようとするならば、それは大変に危険なことと言わなければいけないことになります。どうしてかというと、その人の霊的な高さというものと、大きな印が起こる、奇跡が起こるということと同じではないからなんです。奇跡が起こる人が、印をもたらすことのできる人が霊的に高いかではないんですよ。サタンの使いだって義のしもべに変装して大きな印を行うと聖書に書いてある。だから印を行うのが全部神様からの力でもって、霊的なレベルが高いか、サタンからの力が高くたって印を受けるんですよ。大変に危険です。私自身がですね、今までに、これは特にアメリカなんですが、何人かの力の人たちに手を置いて祈ってもらっています。その人たちの持っている霊の力を私が受け取れるように動いた。 だけれども誰彼と差別なしに有名な人、大きな奇跡を行う人からといってその人のところで手を置いて祈ってもらうかいたしません。その人がどんな人なのか、どんな霊を持っているのか見分けてからにしています。祈ってやろうか、断ります。こういう点からも初歩の教えを後にして前進していこうではないか、成長を始めようではないかという時にこういうものが必要となってくるんですよ。手を置くということがどういう結果をもたらすものなのか、ここまで私が説明したことに基づいてマルコの16章今一度見ていただきましょう。マルコの福音書の16章の15節から読んでいきます。それからイエスは彼らにこう言われた。十字架の死から蘇ったイエス様です。全世界に出て行き、すべての作られた者に福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。さあ慎重に検討してくださいよ。病人に手を置けば病人は癒される。だから私が病人に手を置いたっていいわけじゃないか。あなたの霊の力が病人に移ります。あなたは霊的に清いものになっているか。愛がある、癒してあげたいっていう別なものです。それとは別な上でも、あなたの霊は綺麗なものになっているかどうか。汚かったらその汚いものが手を置いたときにそちらの人に移るんですよ。去年11月にこの教会でもって癒しの祈りをするボランティアを募りました。で皆さん覚えてると思うけど、それから1回ただ集会を持っただけでもって、あと具体的に何の動きも取っておりません。なぜか、霊が清くなっていなかったらこういうふうな弊害が出てくるからです。油注ぎが欲しいからといって誰からでも見境なしに手を置いてもらうというのが良いことかどうか。その人が昔どんな素晴らしいことやっても、今その人の霊は清くなっているか別なものを持っているか見分ける前に手を置いてください。力を与えてください。とんでもないものを受け取る可能性があります。なんで私がこんなこと言うのか。あなたが誰かに手を置いて祈ってあげるという機会が出てくる前に、あなた自身の霊をきれいにするという努力が必要となるからなんです。あなたが誰かの上に置く手にはそれほど大きな力が宿っております。マイナスにもプラスにも働く力です。これは病人にとってマイナスにもなるし、手を置かれている人にとってプラスにもなる、どちらにもなるだけの大きな力をあなたは持っているんです。これが手を置く教え、初歩的なものから一歩出ました。もっと成長したものです。だけどこれが手を置く教えなんです。その観点からですね、先ほど読んでたこのヘブルの6章の2節でのここでの教えというもの、5章の12節から今一度読み直しをしたいんですが、というものがどれほど大切なものなのか分かっていただきたいと思う。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い植物ではなく父を必要とするようになっています。まだ父ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし硬い植物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものと見分ける感覚を訓練された人たちのものです。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについて、これはバプテズマの教えということです。バプテズマの教え、手を置く教え、死者の復活の教え、常しえの裁きについての教えなど、 基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。神がお許しになるならば私たちはそうすべきです。それほどの大きな力があるということを考えていただきたいのが一つと、あなたが自分を霊の上で清くないものにしているというだけでなくて、その清くないものは他の人に移ります。あなたが霊を清くしていればその清いものが手を置いた相手の人に移る。どちらにしたいのか真剣に考えなければいけないということになります。それで病人に手を置けば病人が癒されると言っている。あなた自身がどれほど清くなるのかならないのか、その観点から来た時のものにまだたどり着いているのかいないのか、それともそれから一歩二歩前進したクリスチャンとしての行動を取れるものなのか、それとももう一人別な人を地獄に追いやる方にあなたが動いているのか、サタンの手出しをしているのか、あなたが自分を清くしているか清くしていないかで決まるものになります。この点でこのヘブル書の6章2節での1節2節でのこの基礎的な教え、罪の実際基礎的ではなくなってしまう非常に大切な教えだということになります。これを知らないでその先に進めるか、義の教えというものに進めるか、進めないということになるわけです。だからもうちょっと勉強していきましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が我々を自由にすると教えてくださいました。どうぞそういう観点から今勉強しているこのヘブル書の6章1節と2節とでの合計7つの基礎的なもの、初歩的な教えというものを私たちがしっかりと理解することができるものであるよ、その理解に基づいて今度は成熟を目指して進めるように動くことであるように、どうぞあなたが私たち一人一人を励まし導いてくださるようイエスの名前でお願いいたします。で最終的にはキリストの御霊まで成長し、あなたに喜ばれ、私たちというものを通してあなたがしたいと思っていることをこの地上で達成させ、天に行った時にさらにあなたに喜んでいただけるものと動けるよう、これから先もどうぞ天のお父様、あなたが私たちを導いてくださいますように、聖霊様、あなたが力を出してくださるようイエスの名前でお願いいたします。こういう祈りがいつも叶えられることを心から感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の名を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。